大義名分はないのですか。話、砂川満。
の賛美を感謝したいと思います。今の歌がまさに、今日の私の祈りであります。まあこの場にここに来るたびにですね、特に登壇するために思うんですけれども、こういうのをつけさせられてですね、で賛美歌歌うときも、賛美歌も全部前に出るじゃないですか。パワーポイントって言うんですけど、ご存知です？この教会すごいです。もうですね、進んでるなと思うわけです。普段、ホームチャーチって言っても、家庭の教会でやってるので、特にここに来るとですね、まあ、特に登壇させられるために、ちょっとビビってしまうわけですね。こういうのつけさせられて。緊張が走りますが。唯一慰めは皆さんの笑顔ですので、よろしくお願いします。二十数年前のことを思い出すんですが、まあ結婚して本当にそんなに経ってなかった頃だと思います。このサンライズミニストリーも始まったばっかりでですね、隣の建物でもう事務所も全部やってたんですけれども、本当に、私たち夫婦と、その私の家内の 両親、そして数名の、まあ、若い人たちの、手伝ってくれる人たちがいまして、本当に細々と、今思えば何してたのかなって、アンカーを作ったりですね、本当に小冊子、パンフレットとかそういったものを、まあ、訳したり書いたりして、細々と出していたような記憶があります。あえて名前は挙げませんけれども、そのサンライズミニストリー、まあ、家族で始めたような形になっていましたけれども、当時ですね、本当に細々とやっていた頃に、家内の父がある日突然、私と家内と、その、姑を呼んでですね、まあ、家族で4人集まったわけです。この、一室だったと覚えてるんですけども、小さい部屋に呼んでですね、自分のパソコンをこうやって開けて、このパワーポイントっていうのを見せてくれたわけです。パワーポイントが何かもわかりません、当時は。パワーポイントっていうのがあってな、ちょっと見せてあげような、って言って。どっからか、無料お試しのソフトでも手に入れたんでしょうね。こうやって出してですね、なんか賛美かなんかを打ち込んで、その、こうやってな、これにな、プロジェクターっていうのでな、こうやってスクリーンに当てたらな、賛美歌が出て、それ、もう教会の人たち見ながら歌えるんだよ。そしてな、こうやっても、一節が出るだろ？折り返しがポッ。二番になったらな、でまた、フォン。3番になったらまた、ふわんって。いろいろ、なんか、面白いことやってみせるわけですね。まあ、本人は本当にもう子供のようにですね、おもちゃで遊んでる子供に嬉しそうにですね、こうやったらな、こういうことができるんだよ。こうやってできるんだよ。これを見せられてる3名。まあ、言うなれば、その、サンライズミニストリーの代表ですけれども、彼は、とっても新しいもん好きなんですね。片や、後の三人はちょっと食わず嫌いなところがあるし、現実的なんですよ。極めて。こうやって、いいだろ？いいだろ？こうやって、こんなの教会でやったらいいんじゃない？って言って。他の三人は、それで？みたいな。それで？これをやるのにいくらかかるのかな？そういう話をそういう質問を入れるわけです。当時、あそこにプロジェクターってあるじゃないですか。これで映写するわけですね。まあ、おそらくこのパワーポイントのソフト自体も出たばっかりで、安くはなかったと想像するんですけども、あのプロジェクターだけで50万から100万する時代だったんです。今数万で買えます。そういう時代でした。それが、結局、全部、こういう環境を整えるのにいくらかかるのってなったら、何十万ってかかることが分かったわけですよね。すぐその場で却下ですよ。うん、まあ、それから年月が流れて、それから何年後だったでしょうか。覚えてます。はっきりと。あのプロジェクターが30万ぐらいになったんですよ。そのぐらいにようやく予算が、まあ、できてですね、福岡の質屋で購入したのを覚えています。すぐに泣き陣に送って、そっから教会で、これを、こういう形をですね、まあ、使い始めるようになった、じゃないかなと。それがまあ、うちが九州に引っ越してからですから、まあ、15、6、7年前かもしれません。で、少しずつ進歩、進化していってですね、今こういう、環境がもう整った、いろんな人のですね、助けによって、時代になってるわけですね。便利だなって。しかし、あの時の報いを受けたのか私はですね、ずっとこういう、 まあ、そもそもパソコンをこういうのを使うこと自体が苦手なんですけれども、その、避けてきたからか、なかなか、こういうのと縁がない生き方をずっとしてきたわけですね。しかし今日は思い切って、使ってみることにしました。前回も覚えてると思いますけども、一切使わないで私、説教を進めていきましたよね。今日はこういうのを使って、進めていきたいと思います。これからが本題です。大義名分はないのですか?というテーマで、お話をしていきたいと思っています。はじめに、サムエル記上17章を聖書をお持ちの方は開いていただけますでしょうか。サムエル記上17章です。開きながらでいいですけども、サムエル記17章といえば、ゴリアテの章、すぐ出てきますね。できれば子供に答えてほしかったけど。うん。わかりますよね。子供さん、特に男の子は大好きな箇所だと思うんですけども、ダビデとゴリアテが対決するところですね。サムエル記上17章ですね。誰もがご存知の箇所だと思うんですけれども、最初で断っておきますが、ダビデとゴリアテが対決するところには行きません。お話では。その前の方に、焦点を当てていこうと考えております。が、そこに行くまでのですね、箇所をしばらく読みたいと思います。リビングバイブルという聖書があるんですけれども、その聖書で、この、箇所をですね、お読みしたいと思いますので、耳を傾けてください。一節からお読みします。ところで、ペリシテ人はイスラエルに戦いを仕掛けようと軍隊を招集し、ユダのソコとアゼカとの間にあるエフェスダミムに陣を敷きました。サウルはこれに応戦するため、エラの谷に兵力を集めて戦いに備えました。ペリシテ人とイスラエル人は互いに谷を隔てた丘の上で睨み合う形になりました。その時、ゴリアテというガテ出身のペリシテ一の豪傑が陣地から出てきてイスラエル軍に向き合いました。身長が3メートル以上もある巨人で、青銅の兜をかぶり、57キロもある鎧に身を固め、青銅のすね当てをつけ、7キロもある鉄の穂先のついた太い青銅の投げ槍を持っていました。仁王立ちのゴリアテはイスラエルの陣営に響き渡るように大声で叫びました。よくこうもたくさん揃えたもんだ。俺はペリシテ人の代表だ。お前らも代表を一人選んで一騎打ちをし、それで勝負をつけようじゃないか。もしお前らの代表の手にかかって俺様が倒れでもすりゃ、俺たちは奴隷になる。だが俺様が勝ったならお前らが奴隷になるのだ。さあどうした?イスラエル軍には人がいないのか?俺と戦う勇気のある奴は出てこい!サウルとイスラエル軍はこれを聞いてすっかり取り乱し、震え上がってしまいました。エフラテ人エッサイの子のダビデには7人の兄がいました。3人の兄エルアブとアビナダブとシャマはこのペリシテ人との戦いに義勇兵として従軍しており、末っ子のダビデはサウルのところから時々ベツレヘムへ帰り、羊を飼う父の仕事を手伝っていました。さて、 巨人ゴリアテは40日間毎日朝と夕の2回イスラエル軍の前に姿を現してはこれ見よがしにのし歩いてみせました。ある日エッサイはダビデに言いつけました。さあこの入り麦1エパとパン10個を兄さんたちに届けてくれないか。このチーズは隊長さんに差し上げ、あの子たちの様子を見てきておくれ。あの子たちから何かことづかってくることも忘れないようにな。サウルとイスラエル軍はエラの谷に陣を張っていました。ダビデは翌朝早く羊を他の羊飼いに任せ、食べ物を抱えて出かけました。陣営の外れまで来ると、ちょうどイスラエル軍が時の声を上げて戦場へ向かうところでした。やがて敵味方が互いに睨み合う体制となりました。ダビデは持ってきた包みを荷物係に預け、兄たちに会うために陣地へ駆け出しました。兄たちと話をしながらふと見ると、敵陣から大男が向かってきます。あのゴリアテです。彼はいつものようにふてぶてしく挑発してきました。イスラエル軍はゴリアテを見ると、おじけづいて、後ずさりを始めました。あの大男を見ろよ。イスラエル軍を舐めてやがる。あいつを倒した者には、王様からしこたまご褒美がいただけるそうだ。王女の婿にしてもらえる上、一族は皆、税を免除されるそうだ。ダビデは、本当の話かどうか、そばにいる人たちに確かめようと尋ねました。あのペリシテ人を倒して、イスラエルへの悪行雑言をやめさせた者には、何をしていただけるのでしょうか。まったく、生ける神様の軍をなぶり者にするなんて、一体あの神様を知らないペリシテ人は何者ですか。人々は先ほどの言葉を繰り返しました。ところが、長兄エリアブは、ダビデがそんな話に首を突っ込んでいるのを聞いて、腹を立てました。一体ここへ来て何をしようというのだ。羊の世話はどうした。とんでもないうのぼれやめ。戦見たさに、のこのこやってきたんだろう。28節まで読みました。お兄さんに叱られたダビデは29節で、なんと答えていると思いますか ?29 節、リビングバイブルに書かれていることをお読みします。僕が何をしたって言うんです?ちょっと尋ねただけじゃありませんか?ん?この時の状況を考えてみてください。ゴリアテという大男がイスラエル軍の前に立ちはだかって一騎打ちを挑んできたわけですね。誰もその一騎打ちに志願する者はいませんでした。その状況を見たダビデは、ある意味、正義感に震えるわけですね。そして、27節の言葉を言ったわけです。全く生ける神様の軍をなぶり者にするなんて。あの神様を知らないペリシテ人は何者なんですか?怒ってるわけですね。そのダビデに対して、お兄さんは、生意気なやつめと。言わんばかりに叱り飛ばしています。そのお兄さんに叱られたダビデは、何を僕がしたって言うんですか?ちょっと尋ねただけじゃありませんか?そんなこと言われたら、長男のお兄さんどう思うでしょうか?ダビデは八男坊です。おそらく、年は 20歳以上離れていたと思われます。大人と子供ぐらい違うわけですね。口語訳聖書で見てみましょう。上の兄エリアブはダビデが人々と語るのを聞いて、ダビデに向かい怒りを発して言った。何のために下ってきたのか。野にいるわずかの羊は誰に託したのか。あなたのわがままと悪い心は分かっている。戦いを見るために下ってきたのだ。ダビデは言った。私が今何をしたというのですか。ただ一言言っただけではありませんか。と思ったんですね。新改訳聖書からお読みします。同じ箇所ですね。兄のエリアブはダビデが人々と話しているのを聞いた。エリアブはダビデに怒りを燃やして言った。一体お前はなぜやってきたのか。アラノにいるあのわずかな羊を誰に預けてきたのか。私にはお前のうぬぼれと悪い心が分かっている。戦いを見にやってきたんだろう。ダビデは言った。私が今何をしたというのですか。一言も話してはいけないのですか。新共同訳聖書29節だけお読みします。私が今何をしたというのですか。話をしているだけではありませんか。新世界訳聖書、29節だけお読みしますね。ダビデの言葉、私が今何をしたというのですか。ただ一言言っただけではありませんか。同じですね。現代英語訳聖書も見てみました。29節、私が何をしたというのです。質問をしてもいけないのですか。どう感じます皆さん。お兄さんだったらどう思うと思います。叱ったお兄さんにこのような口答えをダビデはしたとしたら、この生意気なガキめ、ガーンってやったかもしれないですね。沖縄だったら、いいやなわらばーってやったかもしれません。なんかしっくりいかなかったんですね。金定訳聖書に行き着きました。金定訳聖書を訳した文章を紹介したいと思います。28節。さて、彼が他の人たちに語るのを聞いた長男のエリアブは、ダビデに対する怒りが湧いてきていった。お前はなぜここに来たのだ。アラノの羊たちは誰に預けてきたのだ。お前の思い上がった心はお見通しだぞ。戦いの見物に来たんだろう。ダビデはこのように答えています。29節。するとダビデは言った。僕が何をしたというのですか。大義名分はないのですか。金定訳聖書だけ違うんですよ。全く違うんです。大義名分はないのですか。これが今朝の説教のテーマになっていますけれども、英語では金定訳聖書ではこのようになっていました。Is there not a cause? 中学英語ができる人なら理解できると思うんですけれども、Is there not 何々?ということで、何々はないのかっていう疑問文になっています。一番最後の単語、cause という言葉が載っていますけれども、直訳すると cause はないのですかっていう文章ですね。じゃあこの cause っていう英単語、辞書で引いてみますと、このようになっていました。原因、根拠、主義、大義名分、目標、理想、運動。私は翻訳を、しているものなんですけれども、翻訳をするときに、わからない言葉、難解な、わからない単語、あるいは難解な言葉に出会ったら、まず辞書を引きます。で、辞書を引くと、このようにいろんな定義が出てくるんですね。そしてやるべきことは、その中で一番この文章にふさわしい訳を探していくんですね。この場合、 cause はないのですかとダビデが言ってるんですよ。ダビデは真剣にお兄さんに対して、cause はないのですか、何はないのですかと言ってるんでしょうね。原因はないのですか、根拠はないのですか、主義はないのですか、目標はないのですか、理想はないのですか、運動はないのですか、あるいは大義名分はないのですかと言ってるわけです。この中で私は最もしっくりいったのが、個人的にですね、大義名分という言葉でした。そのことを裏付けると私が考えた、まあ、引用文ですね。人類の曙、上巻の319ページをお読みしたいと思います。ダビデは、すべてのイスラエル人が恐怖に満ちているのを見た。そして、ペリシテ人の挑戦を毎日耳にしながらも、誰一人、高慢なゴリアテを沈黙させる勇士が現れないのを知って、ダビデは奮起した。彼は、生ける神の誉れと神の民の名誉を保つ熱心に燃え立った。もうお別れだと思うんですけれども、ダビデは決して叱責したお兄さんに対して、生意気なことを言っていないんです。彼は奮起して、生ける神の誉れと神の民の名誉を保つ熱心に燃え立った上で29節の言葉をお兄さんに対して言ったんですね。だとするとしっくりこと来る言葉は私にとっては一つでした。この戦いに大義名分はないんですか、お兄さん、と言ったわけです。そのことを踏まえて、1分ぐらいですけども、動画を見ていただきたいと思います。これインターネットで探した、 YouTube で探したものですけれども、聖書物語を、まあ、アニメで描いているもので、ちょっとおかしな部分があってですね、断っておきますけれども、現代の小学生がタイムスリップして聖書の時代に迷い込んでですね、この歴史を目の当たりにするっていう背景があります。はい、お願いします。
What are you doing here, baby brother?
Eliab!
We have no use for you. Go tend your flock.
What did I do? I was only asking.
Leave! This is no place for a child.
Doesn't the army know why they're here? Is there not a cause? If none of them will fight this giant, then I will.
はい、以上ですけれども、ダビデがお兄さんが叱ってですね、ダビデの答えに対して、お兄さんどうしてます？どうしました？この生意気なやつめって、やってませんね。返す言葉がなかったっていうのが、実際のところかなと私は考えています。皆さんはどう思われるでしょうか。しばらくこの大義とか大義名分について考えてみたいんですけれども、辞書にこのように説明がありました。大義、人として守るべき道義、道義とは物事の正しい筋道、国家君主への忠義、重要な意義、物事の根拠。大義名分、人としてまた神として守るべき道義と節度。道義というのは物事の正しい筋道ですね。行動の拠り所となる道理。 ことを起こすにあたっての根拠。大義名分って大人でもあまり使わないと思うんですけども、ちょくちょく聞く言葉ではありますよね。おそらく子供さんはさっぱりわからないと思いますが、少しだけ今日理解でき、聖書からですね、あるいは、理解していただけたらなと考えているわけです。これか。例えば大義っていう言葉に関しては、大義に基るっていう言い方をする場合があるんですね。道理に背く、反するという意味です。大義名分っていう時には、大義名分が立つとか、立たないとか。大義名分が立つというのは、筋道がきちんと通っている。成立しているという意味だそうです。大義名分、インターネットで調べたら、このような説明がありました。何か行動をするにあたって、必要となる根拠や口実。何か行動するにあたって必要となる根拠、口実。大義名分だと説明がありました。ヤフーで調べてみると、インターネットのヤフーで調べてみると、このような説明がありました。大義は目標。大義名分は行為の理由。例えば、前の時間で、カンボジアに行った話をしましたけれども、家族を連れて行ったんですね。12月に、ここで、沖縄で収録があったじゃないですか。ビデオのですね、音楽の収録があって。その時もカンボジア行った時も、中学生、小学生の子供たち、うち、休ませているんですね。学校を休ませて、その沖縄に来させましたし、学校を休ませて一週間以上、カンボジアの旅行に連れて行きました。大義名分があると私は判断したからですね。そのように、行動したわけですね。そこには大義名分があった、あると、まあ信じた上でのことでした。世の中では残念ながら、戦争が絶えませんけれども、正しい正しくないは別として、戦争には必ず大義名分というのが伴います。例えば、70数年前の第二次世界大戦、太平洋戦争でですね、日本は戦争をしましたけれども、日本には、まあ、敗戦しました。日本には日本の大義名分があったわけですね。簡単に説明しますと、アメリカをはじめとする欧米の列強から、アジアの植民地支配を解放してあげること。あるいは、その欧米列強の、侵略を防ぐこと。大東亜共栄圏という言葉を謳い文句に、日本はですね、その大義名分を推し進めていったそうです。このアジア全体、西洋諸国の支配から解放して、アジア人同士の国を作っていこうと。これが日本の、大義名分であり、そして日本がそこで事実上支配する口実となっていったわけですね。それが正しい大義名分かであったかどうかは、あえて触れませんけれども、そのような大義名分、特に戦争には必ずその大義名分が伴うということ、お分かりだと思います。聖書からですね、ちょっと見ていきたいんですけれども、いろんな歴史からですね、この大義名分について私は学べると感じています。失われた大義名分についてちょっと触れてみたいんですけれども、旧約時代、古代イスラエルは、しばしば異邦人と戦争しました。当時の彼らには地上に神の王国を建設するという大義名分があったんですね。 イスラエル王国という国をですね、打ち立てる、建設する大義名分がありました。そのために彼らは数々の戦争を経ていったわけです。40年にわたる荒野での生活を経て、ようやくカナンの地に入る準備のできたイスラエルの民は、まず、エリコという町を攻めることになりました。ヨシュアに率いられ、信仰によってヨルダン川を渡った彼らは、神様の指示に従い、見事にエリコの町を占領しました。神様の奇跡によって、神様の助けによって、これが成し遂げられたわけですね。次に、愛という町を攻めることになりましたけれども、そこは小さい町なので、数千の兵力で十分だろうと考えました。そこで彼らは、ヨシュア記7章に、このことが書かれているんですけれども、大勝利を、エリコで大勝利を収めた彼らはですね、すっかり気を良くしてですね、もう自信満々になっていったわけです。これは僕らは天下無敵になれるぞと。この調子だったら。そして、大義名分もあったわけです。あったはずなんですね。ヨシュア記7章の4節から、これもまた、リビングバイブルでお読みしたいと思います。そこでおよそ3000の兵が、愛に送り込まれました。ところが、彼らは散々に痛めつけられたのです。戦闘中に36人ほどが殺された上、大勢の兵士が愛の住民に石切り場まで追われ、次々に倒れました。イスラエル軍はこの敗北ですっかり怯えてしまいました。ヨシュアと長老たちは心を痛め、衣服を裂き、頭に塵をかぶって、夕方まで主の箱の前にひれ伏しました。このような出来事があったんですね。楽勝だろうと思っていた愛の人たちに返り討ちにされてですね、散々にやられて帰ってきました。もうすっかり落ち込んでしまい、意気消沈してしまってですね、もう自分たちがこのヨルダン川を渡ってカナンに入ってきたこと自体が間違ってたんじゃないかと疑うようになったっていうんですね。ヨシュアまでも。ところがそれには理由があったわけです。ヨシュア記7章の1節をお読みします。しかし、イスラエル人の中に罪が潜んでいました。主に捧げるもの以外は、ほっつくせというヨシュアの命令が実は守られていなかったのです。ユダのカルミの子で、祖父はザフディ、曽祖父がゼラフであるアカンが、戦利品の一部を懐に入れていました。そのために、主の激しい怒りが、イスラエルの民に下ったのです。結果、大敗北ということだったわけですね。まさに、天国から地獄でした。ヨシュアとイスラエルの民は、知らぬ間に、大義名分を失っていたんですね。なぜですか？原因は、アカンという人物が、主の言いつけに背いて、町を占領したらですね、 町を滅ぼし尽くして残ったものは、その裕福な町に残ったものは、彼らが持っていた財産だったわけです。金銀財宝もあったことでしょう。綺麗な服や、すごいものがあったと思われます。それはすべて自分の懐に入れないで神様に捧げるようにという言いつけがあったにもかかわらず、アカンという人は密かにですね、金の延べ棒とか、これはいい、金持ちになれるぞと思ってですね、自分の家に持ち帰って土に埋めていたんです。金や銀をですね。その罪のせいで、イスラエル全体の大義名分が失われ、その結果、戦に負けてしまったわけですね。結局、アカンとその家族は厳罰に処せられ、大義名分を取り戻したイスラエル人は、愛を征服し、後にカナン全体を手中に収めました。不思議な大義名分と私は名付けたんですけども、聖書の中にですね、ちょっと不思議だな、この大義名分はと、私が思ったところがあるんです。それがエステル記なんですけれども、皆さん、エステル記の物語、覚えていらっしゃるでしょう、いらっしゃいますでしょうか。エステル記4章に注目していただきたいんですけれども、子供たち誰も知ってますよね、エステルという人。ユダヤ人の、まあ、年頃の娘だったんだけれども、彼女は、結局、これも神様の導きによって、王様の、後添え、奥さんに、抜擢されたんですね。不思議なことに。でも私に言わせれば不思議なのはそこじゃないんですね。なぜ神様はそのような状況をお許しになったんだろう。また、あえてそこにですね、エステルを導かれたんだろう。というのも、原則として、ユダヤ人と異邦人の結婚は許されていなかったんです。今でもそうですよね。神様を信じるクリスチャンと、神様を信じない人の結婚は、教会でも進められていないはずです。にもかかわらず神様は、このエステルに関しては、一見原則から外れているような状況へと導かれたんですね。果たしてその結婚に大義名分はあったんだろうかと。思わされるところなんですけれども、その答えが4章に出てきます。ハマンという人の企みによって、ペルシャの国において、ユダヤ人を皆殺しにせよという、何月何日になったらユダヤ人皆殺しにしてよいという法令が発せられました。ユダヤ人は大ピンチに陥ったわけですね。その時に、エステルの育ての親であるモルデカイという人が、まあ、エステルのいとこにあたる人なんですけれども、おそらく親子ぐらいお年が離れていたはずです。エステルを育てたモルデカイがですね、エステルに王様のところへ行って何とかしなさいとこの状況をね、嘆願して、この状況を変えてもらうように、何とかしなさいと言うわけです。エステルは、いやいや、実は王様から呼ばれない限り誰も王様のところに行っちゃいけないし、王様からはお呼びが、お召しがないんですよって。私にはどうしようもないんです。答えました。12節から、リビングバイブルでまた読みたいと思います。ハタクはエステルの苦しい心中を告げました。 しかし、モルデカイの答えは厳しいものでした。ユダヤ人が全員殺されるというのに、王宮にいるからといって、お前だけが助かるとでも思うのか？もしも、この事態をお前がそしらぬ顔で見ているなら、神様は別の人を用いて、ユダヤ人をお救いになるだろう。だが、お前とお前の一族は必ず滅びることになるのだ。次が大事な言葉ですね。神様がお前を王妃となさったのは、もしかすると、この時のためかもしれない。結果はご存知のように、エステルの働きかけによって、ユダヤ人は、この危機的状況から救われることになったわけですね。エステルが王妃に選ばれなければ、決してありえないことでした。そのことを見越しておられた神様は、エステルを王宮へと、あえて送り込んだわけですね。ですから、不思議なことに、この結婚には大義名分があったと、言えるわけです。証の文には、この cause という言葉がたくさん使われています。もう数えきれないほどですね。その中でも、神の cause。必ずしも大義と訳さなくていいとは思うんですけども、神の大義名分と、必ずしも訳さなくていいと思うんですけれども、あえて言うならば、この神の大義という言葉、God's cause って検索したら416箇所見つかったんですね。cause of God、これも神の大義と訳することができるんですが、3000以上ありました。いちいち、一つ一つ見ることはできませんけれども、そうですね。観難から栄光へという本がありまして、その本にもたくさんこの神の大義という言葉が使われていてですね、いくつか紹介したいと思います。実を言うと、この God's cause とか cause という言葉がですね、大義とか大義名分と日本語に訳されている箇所は一箇所も私は見つけることができていません。皆さんは見つけられるかもしれませんけども、私は個人的に探したら一箇所も探しきれません。全部、違う訳がなされていました。あるいはその cause という言葉が抜かされていました。観難から栄光長官74ページがその例ですけれども、お読みします。神の光がひときわ明るく、力強く人の心を照らしているとき、いつもの利己心は手を緩めて、神のためにと書かれているんですけども、実際は神の大義のために捧げる気持ちになる。とありました。しかしその時に結ばれた約束が、サタンの側の反対を受けずに果たされると思ってはならない。サタンは救い主の王国がこの地上に築き上げられることを喜ばない。彼は誓われた制約が多すぎるのではないか。財産を得ようとする努力や家族の希望を満足させようとする努力に支障をきたすのではないかとほのめかす。サタンはあえて、この神の大義のために、人がですね、心が動かされるときに、自分の事情と、個人的な事情と、天秤にかけるように促すわけですね。損得感情へと走るように、サタンは、誘おうとします。そして考えるわけですね。あ、神様のために、人生を捧げよう、すべてを捧げようと思う気持ちになりそうな時に、サタンがですね、いや、そんなことよりももっと大事なことがあるんじゃないかと。あなたの献身はもうちょっと少なくてもいいよ。それよりも大事なのが、 家族のより良い生活じゃないのかとか、ほのめかすというわけです。観覧から栄光上巻の179ページをお読みします。このように堕落した敵は、回収すれば神の大義において有能な奉仕をするかもしれない影響力のある人々を悪の列に加えようと絶えず働くのである。ここ、神の大義とはなっていませんでした。神の御業とか神の働きと訳されていましたけれども、あえて神の大義と直させてもらいましたけれども、やはりサタンはですね、この神の大義において、素晴らしい働き人となるかもしれない、影響力のある人を自分の隊列に加えようとですね、躍起になっているということではないでしょうか。上巻の170ページ。今日、地上における神の御業。これは、cause とありましたので、大義と直すこともできますね。神の大義は、聖書の真理の生きた代表者を必要としている。そのために私たちは召されているのではないでしょうか。観覧から栄光へ、下巻26ページお読みします。神は、すべての水のほとりに種をまく、あなた方は幸いであると宣言なさる。イザヤ書32章の20節。どこにおいても、神の御業、あるいは大義のため、または我々の援助を要する人類の救亡のために、神の賜物を絶えず分け与えたとしても、貧しくなることはない。これの前の前の引用文でした。思い出していただきたいんですけれども、あ、これか。サタンは神の大義のために献身しようと、すべてを捧げようとする人に対してですね、いやいやいや、そんなもん、そんな生き方は損だよって、ほのめかすっていうわけですけれども、神様は逆に、私の大義のためにあなたが人生を捧げることはかえって祝福であるよ。祝福でありますと。祝福でありますよ。決して損することはないし、ましてや貧しくなることはないですよ。神様は約束しておられるわけですね。かえって神様の法則はこうです。与えれば与えるほど逆に与えられるということ。皆さん体験してますか？日常生活において。下巻の204ページ。この危難の時代に教会に必要なものは、パウロのように自分自身を有用なものに教育し、神の事柄に深い体験を持ち、真面目で熱心に満たされている働き人の軍隊である。軍隊っていう言葉、なんか、強烈ですよね。先ほども言いましたように、この戦いには、なんであれ大義名分が必ず伴うということ。清められた献身的な人々が必要とされている。それは、試練や責任を避けない人々であり、勇敢で真実な人々であり、栄光の望みであられる、キリストが心の中に形作られている人々であり、清い火に触れた唇で御言葉を述べ伝える人々である。このような働き人が欠乏しているために、神の大義は衰退し、致命的な誤りが猛毒のように道徳を腐敗させ、人類の多くの希望を挫折させている。と書かれているんですね。教会に今必要、このような時代に必要とされているものが何であるか、しっかりとここに書かれていることをですね、咀嚼できたら いいなと思うわけです。これは続きですね。ここに大義は出てきませんけれども、忠実な牢獄にやつれた指導者たちが真理のために命を捧げているとき、誰が進み出て彼らの代わりを務めるのであろうか。青年たちは父たちの手からその聖なる責任を受け取るであろうか。彼らは信仰者の死によって欠員となる場所を補充する用意をしているだろうか。若い者たちをそそのかす利己主義や野心への誘惑のただ中にあって、パウロの教訓は顧みられ、義務への召しは聞かれるであろうか。特に若い世代の人たちに対する強烈な訴えだと思うんですけれども、いやが応にも世代交代が起こらなくてはいけません。先人たちが聖書の時代からですね、築き上げてきたこの福音の働きをですね、若い世代が完成させていかなくてはいけないわけです。そのために、信仰の先輩たちが担ってきた荷をですね、若い人たちが喜んで追う気持ちがあるでしょうか。そのことが訴えられていると思います。キリストの教会を最も危うくするものは、この世の反対ではない。教会を最も深刻な不幸に陥れるものは、信者たちの心に隠された悪であり、それは最も確実に神の大義の進展を遅らせる。妬み、疑い、荒探し、悪意ほど霊性を弱めるものはない。教会として私たちには、教会が掲げるべき大義名分があるはずですが、それはもちろん、御言葉に則ったものである限り、正しい大義名分であるわけです。にもかかわらず、アカンの場合のように、信者たちの心に悪が潜んでいる限り、大義名分が失われる危険があるということ、一人一人がですね、肝に銘じていただきたいと思うわけです。一方、神の教会を構成しているいろいろな性質の人たちにおける調和と一致は、神が御子をこの世にお使わしになったことを最も確かに証しするものである。このような証しを立てることが、キリストに従う者たちの特権である。しかし、これを行うためには、彼らは自らキリストの戒めに服さなければならない。品性がキリストの品性に、また意志がキリストの意志に調和しなければならない。人生の歩みにおいて、クリスチャン経験において、私たちは様々な試練に遭うことでしょう。いろんな壁にぶつかることがあって、信仰がくじけそうになるかもしれません。そのたびに、ダビデのように問いかけてほしいんですね。大義名分はないんですか？と。私のこの歩みにですね、信仰の歩みに大義名分はないのかって。大義名分があると確信したならば、信仰によって前進し、前進あるのみなんですね。逆に、先ほどもちょっと触れましたけれども、正しくない大義名分っていうのがいくらでもあるわけです。もしかしたら世の中のほとんどの掲げられている大義名分は、 そっちの方かもしれません。先ほどのこの日本が戦争したときに、日本には日本の大義名分があったと言いました。あえてそれが正しい大義名分かそうでないかは言いませんが、その大義名分の元で大勢の人たちが振り回されることになり、数えきれないほどの犠牲者が出たという歴史は否めないわけですね。大義名分というのは、そこから学べる、私が思うのは、大義名分というのが、それが正しいものであろうが、そうでなかろうが、間違っていようが、人を動かす力があるということ。強力なパワーがあります、大義名分には。そして、人をですね、その大義名分に命をかけるほどまで、人をですね、ある意味、駆り立てるパワーがあるわけですね。ただし、その大義名分が間違っていた場合、宗教的には人を狂信へと走らせ、あるいは人を狂気へと走らせる。またそのような恐ろしい側面もあるということ、覚えていただきたいんです。逆に、何事をするにも、大義名分はそこにあるのかということも、問うていただきたいんですね。何であっても、自分の日常生活において、自分が携わっている仕事、自分が、たしなんでいる趣味、あるいは子供の教育法、子育ての仕方、何であっても、自分のその、今日を構える、田舎に住むとか、町に住むとか、何であっても、そこに大義名分があるかということを、問うていただきたいんですね。私たちセブンス・デ・アドベンチストには、世界で最高の大義名分、すなわち、三天使の使命が与えられています。それに勝る大義名分あるでしょうか。そして御言葉からそれが神様からの最高級の大義名分であるということを確信を得ているならば、それには人生をあるいは命をかける価値があるのではないでしょうか。本当にそのような意識があるならば、必ず私たちの生き方がですね、変わっていくとはずです。そして、一人一人の生き方が変わっていくならば、教会全体が変わっていくはずです。その大義名分はないのか、あるいはあるのかということをですね、一人一人が祈りのうちに聖霊に尋ねつつ、そして御言葉から確信を得ていただきたいんですね。最後に、ヘブル人への手紙11章を開いていただけますでしょうか。ヘブル人への手紙11章といえば、漢字二文字、信仰の章ですね。信仰によって神様の大義名分を掲げて生きた人たちがヘブル人への手紙11章に出てくると思うわけですが、いろんな人たちの名が挙げられていますね。そしてそれぞれ神の召しに応じて様々な人生、様々な運命を 享受しています。しかし誰もが神様の大義名分を掲げてですね、自分の運命を甘んじて受け入れ、殉教の死をも、そして自分の地位を捨てることも厭わなかったわけですね。33節からお読みします。彼らは信仰によって国々を征服し、義を行い、約束のものを受け、獅子の口を塞ぎ、火の勢いを消し、剣の刃を逃れ、弱い者は強くされ、戦いの勇者となり、他国の軍を退かせた。女たちはその死者たちを蘇らされさせてもらった。他の者はさらに勝った命に蘇るために、拷問の苦しみに甘んじ、放免されることを願わなかった。なお他の者たちは、あざけられ、鞭打たれ、縛り上げられ、投獄されるほどの目にあった。あるいは、石で打たれ、苛まれ、ノコギリで引かれ、剣で切り殺され、羊の皮やヤギの皮を着て歩き回り、無一物になり、悩まされ、苦しめられ、この世は彼らの住むところではなかった。荒野と山の中と岩の穴と土の穴とをさまよい続けた。さて、これらの人々は皆、信仰によって証しされたが、約束のものは受けなかった。神は私たちのために、さらに良いものをあらかじめ備えてくださっているので、私たちを他にしては、彼らが全うされることはない。申し上げましたように、私たちのこの教会には、三天使の使命という、最後にして最高の大義名分が与えられています。そのために私たちは生きる覚悟ができているでしょうか。できたなら、できているならば、皆がですね、一丸となって信仰によって歩まなくてはいけないわけです。そして私たちがその大義名分において信仰によって動かないならば、神様は他の人を用意なさって、その御業を成し遂げられることでしょう。しかし私たちが忠実にですね、大義名分のもと使命を果たすならば、私たちの働きを通して、この信仰の先輩方のも全うされる。約束のものをまだ受けてない信仰によって歩んだ人たちが、私たちと共に約束のものを受けるという報いが待っているわけですね。本当にこの崇高な私たちに与えられた大義名分を見直すとともにですね、献身を新たにできれば幸いだと思います。ありがとうございました。賛美歌を歌って閉じましょう。142番ですね。この1番と2番なんですけども、ここにですね、大義名分を失った神の民が描かれています。そのことを覚えつつですね、ぜひ歌ってください。 愛するお父様、私たち一人一人を召してくださり、この世で最も尊い大義名分を私たちに託してくださったこと、心より感謝いたします。どうぞあなたの召しに一人一人が応え、信仰によってあなたの御業を第一として歩むものとなることができますように、私たち一人一人を性別しお持ちくださいますようにお願いいたします。この安息日、これからの時間もあなたが特別な祝福と癒しを注いでくださいますよう、この時を感謝し、主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命、または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話0980-562783、電話0980-562783、ファクシミリ0980-562881、ファクシミリ0980-562881、 E メールアドレス contact@srministry.com。なお、説教 CD の内容は、ホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは、www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。